皆さんは、ブルーピリルがいいなっていう人いますか？ごめんなさい、マトリックスじゃないと何のことやらかもしれないんですけども、逆に、いいよ、レッドピル取っちゃうぞっていう人いますか？よかったら手を挙げてもらえると。嬉しいです。はい。なんでさっき一番最後にね、モーフィアスがフォローミーって言いましたけども、フォローミーじゃなくて、ニシャさんがフォローミーって言うと思いますんで、お願いします。じゃあ、西田さん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。手振って。大高さんがね、ハードル上げちゃって嫌がるかもしれないですけどとかって言ってますけど、僕の Facebook のプロフィールのところをね、多分1ヶ月ぐらい前かな、変えたんですよ。まさにそのこと書いてます。レッドピル飲んでもらうぜって書いてあります。で、そういうことを僕はもうずっとやっていくっていうね、今してますんで、全然、大丈夫、OK。大高さんと全く打ち合わせないよね。いう感じです。では、今日、ここから僕が、担当する時間が3時30分まで約2時間ぐらいですね、お話をさせていただきます。まずちょっとこのエスコートサロン、奥の院の成り立ちについてですね、ちょっと触りお話をして本編入っていきます。エスコートのね、このエスコートコンサルティンググループという形で、コンサルティンググループって言ってるんで、コンサルティングをしていこうねっていう、そしてグループなので、コンサルティングでとどまってないんですよね。グループなんで、どんどんその、向こう側にね、コンサルティングするような仲間増やせていけたらいいな、その将来、みたいなね。そういう思いが入ってて、グループになってます。で、なので、コンサルティングっていうことを、なりわいにしていこうかねっていう、グループなので、僕のね、立ち位置参加の仕方は、そのコンサルティングについて、僕が10年、15年やってきたことの、エスコートの仲間へのシェアですね。エスコートバスもね、今動いてますので、そっちの方でも、なんか西田のに共感して広めたいななんていうことであれば、どんどん僕がね、例えばセミナー型のセミナーの作り方とか、そういうのはもうね、今までそういうのを僕はコンサルティングもちろん有料でやってたことなんですけど、で今はね、本当に少しの方だけね、西田光弘、個人事務所としてお付き合いさせていただいてて、エスコートではね、直接僕コンサルティングとかしないで、そのコンサルティングのなんかそういうね、仕掛け仕組みをね、一緒にやっていきましょうみたいな感じでやってます。な中で、そうするとなんか西田喋る場所なくなっちゃうね、なんていうことで、大高さんがね、そういうのがあったらいいな、嬉しいな、なんて言ってくれて、じゃあ喋るよ喋るよ、なんつってね、始めたのが、あと前回。言い始めたのはね、もう年初ぐらいからか、もしくは去年ぐらいからね、そんなのあったらいいね、なんていうふうに言って始まったものです。で、じゃあ、大高さん、それどんな喋るって言った話で、コンテンツなのかね、どんなこと話すなんて言ったら、いや、西田さんがね、喋りたいこと喋ってくれりゃいいですよ、なんていうことなので、このね、奥の院という形は、みんなでね、ネーミングついて決めたんですけど、過去にね、僕が奥の院っていう、コンテンツというかね、講座というかやってたんですね。奥の院って言葉自体がね、奥の方のね、お話なので、ビジネスのね、コンサルティングとかの目の前で、こうです、ああですっていうふうに、あんまり話さないお話ですね。そういうお話っていうのを、その奥の院でやってたことと、同様な形を、ここで、じゃあやっていこうかな、なんていうふうに、決まった、方向性は決まりました。で、中身内容はね、もう全然僕にお任せでお話しようっていうことなんですけど、で、今回2回目、で、3回、4回、5回って続いていったらいいなと思ってるんですけど、さっきね、漢方っていうふうに言ってくれたんですけど、そうすると、僕がね、コンテンツデリバリー、コンテンツをどんどんこうね、お届けするような役割っていうふうになるときに、参加する人もね、1回目から参加する人もいて、5回目、10回目、15回目って参加していって、その時に、その参加する人が、みんなね、漢方のように、後々効いていくようなね、この辺は僕すぐね、設計したくなるので、そんなことを考えてます。で、どんなことを話していくかって言ったら、今日もね、こういう前回、 テーマ本としてお伝えしたね、この禁欲という強欲っていうね、お話をしていくんですけど、とはいえね、変な話もいろいろあるんですけど、いつもね、こういう話をするときに言うのは、僕はね、この話はビジネスの話ですというふうにね、必ず、なんとなくね、これ何のためにやってんの、聞いてんのみたいなことになりがちなので、いつも言うのは、これはね、ビジネスの話ですというお話です。でね、ここから2時間話は、お伝えする話はね、本のことは扱うけど、読書会じゃありません。読書会じゃありません。今日これから話す話はビジネスなんですけど、そして本は使うんだけど、読書会じゃないです。まあ僕もね、こういうずっとコンテンツビジネスしてるので準備をするんですけど、でね、お伝えしたいことなんかこうやって検索してたらね、出てきたのが、語彙って言葉わかりますかね、語彙数って言いますね。言葉の内側にある数ですね。語彙数と収入って比例するっていう記事がね、あるんですね。これは日本語の方もそうだし、英語の方もそうなんですけど、ただね、面白いのが、語彙数と年収は比例するっていう記事は、大体ね、クエスチョンマークついてるんですよ。なんかね、する?ん?みたいなね。じゃあ、例えば、やっぱ学がね、じゃあすごい、なんて言うんだろうな、極端に物事考えて分かりやすいので、高学歴の人と低学歴の人で、じゃあ高学歴だったらね、収入は高いのかと。そういう部分もあるけど、そうじゃない部分もあるよねと。じゃあ低学歴の人は収入は低いのかといったら、そういう部分もあるけどそうでもないよねと。そうするとね、語彙数がビジネスの話ですからね、収入と分かりやすいからね、このキーワード選んでるんですけど、語彙数があれば収入が増えるんだったら、それは本読みはいいよねって話なんですよね。本読めよってね、話なんですよ。で、じゃあ、僕らは起業家、経営者で、周りを見渡すとね、じゃあ、収入か所得か、年少か年収か、まあ何でもいいんですけど、そういうのが多い人って、本読んでるかなっていうと、まあ、多くの場合は一般的に本読んでますよね。本読んでますよ。そうすると、また今度こういう疑問が出てくるんですよ。本読んでれば、じゃあ収入、年収、年少上がるのと。中にはね、読んでなくて、得意体質みたいな人もいますけどね。まあ、じゃあ、本読んでたら上がるのかって言ったら、どうもそうじゃない人もたくさん見てるんですね。本は読んでるよね、この人っていう人も見るんだけど、なんでやねんって感じなわけですよね。そうすると、語彙数とも必ず比例するわけじゃないし、本を読んでる数でもないよね、と。で、少しね、ビジネスの話をね、話をちょっとまとめていくと、よくビジネスコンサルティングの時によく言う話がね、高速で大量に仕事しようよっていう話するんですね。もう早く早く、とにかく大量行動しましょうよって言うんですね。そしたら高速で大量行動したら収入上がるのかって言ったら、まあ上がるけど、なんかこの辺まで止まるんですよね。いや、やらないより上がるんだけど、この辺まで止まって、そこからは伸びしろがないっていうか、もうパンパンに張ったゴムみたいになっちゃうんですよね。だから早くたくさん動いても、実はそんなに収入とかなんとかっていうのはあんまり伸びきっていかないよねと。なんか久能さんがはるか遠くまで下がっていっちゃいましたね。いや、すいませんね、画面をなんかこう見ながらお話をしてるんでね。大丈夫大丈夫、いいですよ。じゃあ2つ目、人とね違うことやれば収入とか年収とか年収とか所得とかって増えるのって言ったら、実はこれも短期でそういうことって可能性あるんですよね。いわゆる差別化とかっていうやつですよね。でもこれね、ダイヤモンドマトリックスとか、少しね、僕の西田のコンテンツを学んでいただいている方は、遅かれ早かれキャッチアップされて、まあそのね、作った人と違うことがすぐ消えてってしまうっていうね、ことはもう知ってるかと思いますし、こんな西田コンテンツ知らなくても、ああなるほどねって思うかと思います。でね、じゃあ人と違うことやるのに、人と違う発想するのに、さっきの本の話なんですけど、僕ね15年ぐらい前にそういう経験があるんですけど、人の事務所行った時、 本棚を見て恥ずかしくなるんですよ。そういう経験ないですか？同じ本が並んでるんですよ。まあ、ある種なんかシンパシーだったりするんですけど、あ、読んだ読んだ読んだ読んだ、あ、これ知ってる知ってるみたいなね。そういう経験ないですかっていうことなんですね。でね、体のことを考えると分かるんですけど、体って食べたものでできてますよね。例えば太りやすい、なんかね、こう、なんですかね、炭水化物みたいなのをいっぱい食ってらそうなるし、健康的だと言われるもの食べてらそういう体になるし、で、ビジネスも一緒で、入ってきたものしか出ていかないんですよね。体作りで言ったら入ってきたもの分しか筋肉とか器官とかにしかならない。っていうことは、入ってきてるもんが本棚見て同じだったら、それは同じような結果しか出ないよねって感じなんですよ。で、人と差別化しようと言ったって、そんなもんどんぐりの背比べに決まってるじゃないかって話なんですね。人と違うことができるわけがないんですね。で、あともう一つよく言われることは、人よりももっと専門化しよう。深く掘ろう。高く高く高く高く高く高くエッジを上げていこうとかっていうふうに言うわけですね。でもね、これもさっきの話と一緒で、それで、ね、深くやったり高くやってると途中でね、真似されるわけですね。だって目立つから。っていうことはすぐキャッチアップされちゃうんですよ。そしたら、どうしたらその長期で、しかも高い高さで儲かり続けられるかっていうその答えがね、なかなかないなっていうのが本当に15年、10年前からのね、僕の、課題だったんですけど、で、この奥の院でやっていくことは何かって言ったら、本です、やっぱり。やっぱり本です。で、本読めば収入、所得、年収、年商が上がることでもないよなと、さっき言った通り、ただ読みゃいいってもんじゃないよねってことで、じゃあ僕ができることなのか、何なのかなって言ったら、まあ、こういう話、毎回同じ話を最初は30分ぐらいしようかなと思ってるんですね。どうせ1ヶ月に1回しか聞かないから忘れると思うんでね、同じ話また言ってるよみたいな話をしようと思ってます。ここ最近で僕、カウントしただけで多分3000冊ぐらい本捨てたんですね。で、その前にも本棚の整理とかするんで、もうつどつど捨ててるから、多分トータルすると1万冊はいかないけど5000冊ぐらい捨ててるかもしれないですね。捨てたりブックオフ行っちゃったりとかですね。で、じゃあその5000冊分を、今から読んでくださいって言ったって、それは時間がかかりすぎて10年や15年かかっちゃうわけじゃないですか。で、僕ができることはその中の5000冊分の、例えば100分の1なら50冊というのをろ過して出てきたものを、お話をしていこうと思うんですけど、これは読書会じゃないんですね。先ほど大高さんが言ったんですけれども、視野狭窄って自分じゃね、脱出できないんですね。理屈上で、こういう話を第1回の時には多分ね、全部総ざらいでお話をしたので、1回目がね、全部そういう話が入っているので、どっかの機会に皆さんに見ていただければいいかと思うんですけど、まあ、各回ではその辺の第1回で言った話をちょこちょことね、つまみながらお話をしていきたいと思うんですが、今回お伝えしたいのは、もう一回話すのは、悔いは自分では広げられないって話なんですよ。過去に自分で本を読んできましたっていうこの悔いがあるんですけど、悔いが、まあ、頭の面積が、杭がね、20本ぐらいで買って輪っかを描いてるとしませんか。地面で土地をこうやってくくってると。で、本屋さんに行って、よし、じゃあ自分の知見とか知識とか、この杭を広げようって言った時に、ぜひやってみてもらいたいんですけど、試してみてもらいたいんですけど、今まで自分が興味関心のあること以外、本に手が伸びるわけがないんですね。なぜなら、脳ってそういう仕組みになってるから。これは、なんかそういう本をね、読むとね、RAS、RAS とかって言うんですけどね、毛様体不活機能とかっていうのがあるんですね。柔らかい粘土に、網で一個だけ大きく穴が開いてるのを、こうやって、プチューっとつけると、粘土がね、プチュプチュプチュプチュ出てくる感じですよ。これが毛様体不活機能って言うんですけど、頭の中にある質問以外、 って伸びるわけがないんですね。ということは、頭の中にある杭の中の本にしか手が伸びないんですね。そうするとですよ、どんなに本をこの後100冊、200冊読もうとですよ、読もうと人と同じことしかできない可能性が高いってことなんですよ。ビジネスって、アイデアのね、構成でできてるじゃないですか。じゃあ例えばマーケティングでどうのこうのしようとかっていうときに、ですね、アイデアの作り方って本読んだことある人います？アイデアの作り方、ジェームス・ヤングっていう人、ああ、はい、はい、1人、2人、3人、4人、はい、そんな感じ。それ読んでなくっても、まあ、大体ね、聞いたことあると思うんですけど、アイデアって今まで知ってることの、こうね、再構成だって言ってるわけですね。つなぎ合わせで。で、それをつなぎ合わせて、一回頭の中にぶっ込んで、そのままちょっと寝て放置して、そうすると、新しいアイデアがポコンと出てくるっていうね、そんな感じのことを言ってるわけですよ。なのに、自分の持っている、その語彙がね、今までの輪っかの中にあったら、隣の事業の人とそう変わらないアイデアしか出てこないじゃないかってことなんでね。そしたらね、それを高速で大量にやっても早くもしかしたらダメなところに到達するだけ、人と違うと思ってやっても早く人にバレるだけ、もっと深く掘ろうって言っても人が掘れる程度のところを一生懸命掘ってるだけっていうことになっちゃうんじゃないのかなっていうことなんですね。なので僕はこの杭を広げるっていうために皆さんにできるだけその語彙を渡したいなと思ってます。で、その語彙で、語彙はね、やっぱそこに概念含んでるので、その概念で広がったところの杭の外の情報を僕が提供すると、そこに隣の杭からこうやって糸がこうやって貼られるので、紐か綱かと、杭が広がっていくんじゃないのかなって考えてます。そうすると広がった分の面積広くなるので、その状態で本屋さんに行くとかアマゾンとか見ると見え方が変わってくるんですよ。こんな話もあります。瀬島隆三さんって知ってる方います？瀬島隆三さんなんですかね。いいです。軍事的なスパイみたいな話と思ってください。スパイみたいなね、話で、そういう人って、なんかね、ものすごい、諜報機関みたいな感じですね。すごい、誰も知らない情報を持ってるかって言ったら、そんなことないって言ってるんですね。そうじゃなくって、新聞とか、テレビとか、いわゆる雑誌とか、みんなが言ってることをほとんど見てて、95% ぐらい。本当にみんなが知らない情報っていうのはその数パーセントしかないって言ってるんですね。で、そのみんなが見てるものをつなげる、まあオペレーションシステムみたいなものが違うので、ものの見え方が違うんだよって言ってるんですね。いろんな角度で今お伝えしてるんですけど、僕がしたい、お伝えしたいことは、この奥の院で伝えたいってことは、そういう話をしたいなと思ってます。そうすると、多分ですよ。いや、そうなるとは言えないと思うんですけど、業界の同じようなことやってる方が思いついたアイデアで一生懸命高速でやってるのとはちょっと違うところで、高速でやったらそれは、まずね、表面は真似できるんですけれども、表面は真似できるんですけど、その発想の根本の大元がまとめ、真似られないので、どんどんね、商品開発をしていけますので、もうね、横の業界の人はついてこれなくなる。そしたら当たり前ですけども、さっき言ったことが、早く大量行動で人と違って、でもって、深くか高くかやったら、それはやっぱり年収、年商、所得、収入上がるんじゃないのかなって思ってます。っていう話を大体ね、最初にね、20分か30分して本編に入りたいななんていうふうに、考えています。で、毎回この話をいつもしますので、この辺の話をしますので、ここまででね、一回、ブレイクアウトしたいと思います。なんか西田がそんなこと言ってたけれども、そのことについて自分はどう受け取ったか、分かったか分かんなかったかですね。初めての方もいらっしゃるかもしれないので説明しますと、ブレイクアウトでしていただくのは、聞いて分かったこと、もう一つが聞いて分からないこと、何言ってんのこの人と、もしくは単語が分からない場合、それから3つ目が、 じゃあ自分はどうしようかなっていうね、自分への生かし方どうしようかなって、この3つをねお話ししていただければと思います。